皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。もう3月も第4週目となりました。年度末の慌ただしさの中、なんだかバタバタとこう世話しない時を過ごしております。先ほど礼拝の中で派遣祈祷をしましたけれども、今週は全国の子羊大会、そして、連合の春の修養会とですね、子どもたちを送り出します。子どもたちもですね、なんかこう普段接しているとあんまりこう気づきませんけれども、改めてこうね、関わりますと、ああ大きくなってるんだなというようなことを感じます。我が家でも若干といいますか、こうね、長男が思春期真っ只中でして、なかなかこう、ね、親子の対話も難しいなということをいっぱい感じております。しかし、まあ、そういうですね、悩む時、痛む時、ね、反発する時、そういうものがあってこそ、ある種こう人は成長していくんだろうと頭で分かってても、心はなかなかついてきませんが、それでもね、やっぱりそういうものなんだろうなとこう思わされるんですね。庭の草木を見ておりましても、寒い時期にもそれでも、ね、春に向けてしっかりとこう芽を花を、ね、蓄えている。今日朝から幼稚家の子どもたちと一緒に庭の散策をしておりましたが、皆さんも今日帰りぜひ見てってくださいね。あの入り口にあります通称文焼桜ですね、中島文焼協力牧師が、園の園長を引かれる時に植えてくださった桜ですが、それがもうつぼみがほとんど開きかけておりますし、また中庭のチューリップもですね、もう最初の一輪目が咲いております。まあ、そうやってだんだんと成長に向けて寒い中を過ごしてきた、そんな花たちが色をつけ始めました。ね、まあ、そんなことでですね、この慌ただしい中、忙しい中にありますが、でも私たち今自分たちのね、こうしっかりと心をこうね、神様に向けてまた新たな力をいただきながら今週過ごしたいなと願っているところです。このここのところ久留米教会ではずっとこうマルコ福音書を順々に読み続けておりました。今日皆さんとお読みするのは14章の53節以下になります。ちょっとまあ前までの流れを振り返ってみますとね、先週読みましたのは14章の32から52節でした。イエス様がですね、最後の晩餐を終え、そしてゲッセマネにやってきた、祈るためであったと。でそのゲッセマネで祈っている時にイエス様がですね、私たちから考えるとちょっとこうびっくりするようなほどに、怯え、そして体を震わせて地面に突っ伏して祈り始める。私は怖いと言って祈るんですね。お父ちゃん嫌だと、神様お父ちゃんと呼ぶんですけど、神様ね、お父ちゃん嫌だと、絶対に嫌だと、あなたは何でもできるんでしょ、私をこの恐ろしい運命、十字架でかかって亡くなるというその運命から逃れさせてくれと必死に嘆願をします。しかしその直後、弟子の一人でありますユダがイエス様を裏切り、大祭司の手下を率いてやってきてイエス様を逮捕する。私たちですね、この物語を見ながら、つい先ほどまであれほど怯えていたのに、そのイエス様が非常にこう凛として泰然自若と逮捕されていく、この心境の変化には何があったんだろうか、そんなことをまあ先週考えたんですね。まあ、詳細は YouTube で、インターネット上に流れておりますから、どうぞ聞き直していただければと思いますが、そこで私たちが見出したのは、イエス様があのゲッセマネの恐怖の中で祈り続けた言葉は主の祈りの言葉だったということ。その主の祈りをずっと繰り返し繰り返し祈りながら、イエス様はこの大変厳しい状況の中でも、それでも神は私と一緒にいてくれる、その確信を得たんだということを先週は分かち合いました。さて今朝はその続きとなります、イエス様が捕らえられた後どこに連行されていくかというところから今日のお話が始まる。イエス様が連行されていきましたのは、53節見ますと大祭司のところであったというふうに書いてあります。ここからですね、今日の箇所はイエス様がかけられた宗教裁判のお話なんです。これですね、イエス様 ゲッセマネで逮捕されてから翌朝には十字架につけられて処刑されていくんですけれども、この逮捕から十字架にかけられるまでの間、時間に直すとおそらく12時間ないくらいの短い時間でしょう。その時間の中でイエス様はなんと2つの裁判にかけられている。一つは今から読みます宗教裁判、もう一つはこれ再来週読む予定ですが、ローマによる政治裁判です。で、今日の箇所、宗教裁判はローマ帝国の公認のもと存在が認められておりましたユダヤ教の自治議会、通称サンヘドリンと呼ばれますが、そのサンヘドリンによる宗教裁判です。この、自治議会はですね、メンバーはユダヤ教の最高指導者であります大祭司を中心として、祭司、律法学者、長老といったいわゆるユダヤ社会のエリートの集団です。まあ、現代の私たちから言いますと、宗教と政治があまりにも密接すぎてちょっと違和感を感じるんですが、まあ、古代世界におきましては政教分離なんていう理解はありませんから、民衆を指導する、そして統治するという意味で政治と宗教が一致していた、そういう時代です。イエス様はそんな宗教裁判にかけられるべく大祭司の館に連行されていった。これですね、ここから物語が始まっていくんですけれども、実はちょっとこう古代世界のイスラエルのことを勉強したものから言わせますとね、この裁判ってものすごく異例なことばかりなんです。で、例えば通常裁判の場所っていうのは、まあ、町や村とかいろいろなところで、裁判をする場所が決まっていたんですが、このエルサレムにおきまして裁判が開かれるのは神殿の石切りの間と呼ばれる広場です。で、その広場といいますか部屋でですね、日中開かれるのが通常の裁判です。しかしイエス様のこの裁判は大祭司の指定個人宅で、しかも夜中に開廷されている。広く公に示されねばならなかったはずの裁判にもかかわらず、民衆には開示されず秘密裏に裁判が進んでいった。またそもそもこのサンヘドリンという自治議会はローマ帝国の支配の中での機関なので、これ死刑判決なんていうのは勝手に下せないんです。しかし彼らは、今日の箇所読んでいきますと後ほど書かれておりますが、イエスを死刑に処すべきだと言って騒ぎ立てている。これもまた異例なんですね。で、何よりも55節なんかを見ていきますと、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたとあって、初めから死刑ありき、結論ありきの裁判であったということが書かれている。なぜこんなにもこの裁判は異質なことばかりなんだろうか。おそらくですね、さまざまな要因があろうと考えられますが、それらはこの大祭司たちの焦りであったり怯えだったりすると思われるんですね。ちょっとその辺の背景を探るために3つのことをちょっと皆さんと共有したい。1つ目は、この大祭司たちはイエス様を支持する民衆に怯えています。通常の裁判であれば人々の目の前で公に裁判が行われていく、だからイエス様にとって不利な偽証が並べ立てられていきますと、イエス様を支持する民衆がそれはおかしいと言って声を上げかねない。だから大祭司たちは民衆に気づかれる前に決着をつけるべく、民衆が騒ぎ立てる前にこのイエスという男は神を冒涜したんだと認定させる必要があった。これがまあ要因の一つです。二つ目の要因は時間の問題です。私たちと聖書の世界では一日のカウントの仕方が違うんですね。私たち、まあ、夜中の12時を、ね、超えますと1日がスタートしていく、まあ、感覚としましては日が昇って1日が始まるような、ね、印象ってあるじゃないですか。これユダヤでは全く逆でして、日が沈んで日没から1日が始まっていくっていう、こういうカウントです。だから聖書の書いてある翌日とかっていうのは私たちの感覚とはずれちゃうんですね。 なので私たちに分かりやすい時間軸で言いますと、イエス様が逮捕されたのが、まあ夜ですね。でイエス様が翌日の朝十字架にかかって亡くなっていくんですが、このイエス様が亡くなる日、つまり翌日の日没以降に杉越の祭りという大事な祭りが始まっていくんです。だからこの大祭司たちから言うならば、祭りが始まったらもう血生臭い出来事は起こせない、それまでに決着をつけないといけない。だから私たちの時間のカウントから言うならば、もう12時間ない中でイエス様を処刑せねばならないという、こういう時間の非常にこう密な時間の中でイエス様を殺害する、そういう段取りをつけねばならなかった。3つ目の要因は、これがおそらく一番大きいんですが、大祭司たちが持ってたのは神への恐れです。大祭司たちはイエス様がですね、目障りだと、排除したい。しかしその一方でイエス様の言動には自分たちを超える力があるということはもう分かっている。もしかすると本当に神が使わした救い主かもしれないとちょっと怯えている。であるならば、そのイエス様に手を下したとなれば神から怒りを被るかもしれない。彼らとしてはそれだけは避けたいわけです。ではどうやってイエス様を排除するか、自分の手を汚さないようにするんです。自分の手を汚さないようにするには誰を使うか、自分たちを支配しているローマの手を使ってイエス様を排除しようと考える。普段ローマの軍を勝手に動かすなんていうことはできない。しかし杉越の祭りが始まってくる直前、ローマはこの杉越の祭りがイスラエルにとって民族解放の祭りであるから、人々の宗教心が最も高まる時であるから、このタイミングでローマに対しての反発、怒りが爆発して暴動もしくは反乱が起きることを非常に警戒している。だから普段以上にローマはユダヤに対してある種下手に出る時間なんです。この時間であるならば、人々が暴動を起こすかもしれないぞって、そんな脅しをかけるようにして民衆の圧力、民衆のうねりを圧力としましてね、ローマを押さえつけ、自分たちの意のままにローマを動かしてイエスを殺害することができるかもしれない、こんな思惑も彼らの中にはきっと働いていた。全てが仕組まれた裁判、それがイエス様の宗教裁判になります。こんな、先日ですね、3月の12日に戦後日本の冤罪事件の一つでありました石川事件、その被告とされました石川和夫さんが亡くなったというニュースが流れて、非常にこう残念な思いをいたしました。まだ冤罪であるということがしっかりと解明される前に亡くなってしまったのでですね、非常に残念だったんですが、こういう権力による冤罪事件、それをイエス様もまた経験してしまったわけです。さて、そんな宗教裁判、イエス様を殺害するための宗教裁判を彼らは始めていく。しかし55節、死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。当時の裁判、有効な証言というのは成人男性2人以上、複数の人間の完全に一致する証言が、有効な証言と認められておりました。で、しかしイエス様のこの裁判に至っては証言者の証言が完全に一致はしないんです。若干ずつでも食い違っているとそれ認められないわけですね。この食い違い、例えばどういうものがあるか、58節見ますと、ある人々がイエス様を訴えます。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち壊し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせると言ったと証言したことが書かれています。これですね、実際にイエス様がこんな発言をしていたか聖書を調べますと、マルコ福音書の中にはありません。唯一これが近いかなっていうのが、ヨハネ福音書の9章19節の中にイエス様がエルサレム神殿で語った発言があるんですが、この時の発言は、この神殿を壊してみよ、私は3日で建て直してみせるってこう言ってるんですね。 ですから私がこの神殿を打ち壊して3日で建て直すとは言ってないんですよ。あなたたちがそれをするんであれば私は建て直してみせようと言ってるんであって、そこもまたマルコ福音書に書かれているこの男は神殿を打ち壊しますと言ったなんていう、そこと食い違いが出るわけですね。いろんな証言者が出てくる。しかし決定的な有罪判決を下すには至らない。裁判長役でありました祭司長は業を煮やし、大祭司は業を煮やし、60節立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。興味深いことにイエス様はその問いに対して61節黙り続け何もお答えにならなかったと聖書は記しています。無視するんです。大祭司は重ねて問う。お前は褒むべき方の子メシアなのか。すると今度イエス様は62節そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見ると答えている。そうだって認めてるんですよ。これを聞きまして我が意を得たりと思ったんでしょう。大祭司は63節衣を引き裂きながら、これ怒りの動作なんですけれども、衣を引き裂きながら群衆に呼びかけた。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた、どう考えるのか。大祭司の呼びかけに一同は死刑にすべきだと答え、そしてイエス様が死刑判決下されていく。その後暴行を加えられるというのが今日のお話なんですね。私今日のこの箇所をずっとこう読みながらですね、ある疑問が生じてくるんです。でそれはイエス様当初はお前に対してこれだけね不利な証言をしている者たちがいるが何も答えんのかって言われた時には無視して黙ってるでしょ、沈黙を貫いてるんでしょ。でなぜこの時に大祭司がお前に不利な証言をしているが何も答えないのかとわざわざ問うたかって言ったら、何かしらの言質を取ってイエス様に失言をさせて、この男は神を冒涜したんだっていう、そういう証拠をその場で作りたかったからですよ。喋らせたかったからですよ。イエス様そのことが分かってるから無視するんです、黙るんです。もしこのままイエス様が黙り続けていたら有効な証言なんて出てくるわけがないんだから。例えば夜が明けると民衆がイエス様のところにやってきて、この人を裁判にかけるなんてなんてことだと言って騒ぎ立ててくれるかもしれない。黙っていた方が有利なはずなんですよ。イエス様ね、今朝の聖詩ルカ福音書8章17節の中でも言ってるんです。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。つまり隠されていた人の悪だくみ悪事なんていうものも必ず露見するということを言ってるんですね。であるならば沈黙していた方が良かったじゃないか。なのにイエス様は大祭司から続けて問われた。お前は褒むべき方の子メシア救い主なのかと問われた時にはそうだって言っちゃうんですよ。言わなきゃいいのに。イエス様はその問いには答えてしまう。なぜかって、これが私の問いなんです、疑問なんです。なんでイエス様はわざわざ彼らに対して、ね、有利に働くような、私が救い主メシアだなんてことを言っちゃうんだろうか。先週ねこのことずっと考え続けてたんです。なんで言うかなって。でも考えて考えて考え続けながら私ねふと思った。イエス様はお前は救い主かと問われた。そうだって答えている、ね、救い主であるっていうのは神が使わした救い主なのか、神の意思がそこにあるのかっていう、その問いですよ。その問いにイエス様はそうだと答えている。一方沈黙を貫いていった問いは何だったかって言いましたら、お前に対してこの者たちは不利な証言をしているが答えないのかって、それには沈黙してるんですよ。ここの違いがあるんだ。つまり イエス様は自らに対して言われたことに関しては沈黙をずっと貫いていく、知らん顔しとく。しかし神の御心がどこにあるかと問われた時には答えていくんですよ。私ね、もしかしたら思い違いをしていたのかもしれないなと思ったんです。先ほど招きの言葉召使としてルカ福音書8章17節を読みました。隠れているものであらわにならないものはない、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。それまで私は隠れているもの、秘められているものっていうのは人の悪意だとか策だとか嘘だとか、そうやってね、誰かを陥れるために、誰かを軽んじるためについていく、そういう悪巧みは必ず露見すると、そういう読み方をしてきた。もちろんそれはそれで正しいんでしょう。しかしイエス様にとって隠れたもの、秘められたものとは人の悪意以上に神の御心なのじゃないか。私たちにとって、人にとってよく分かんない、神は何を考えてるの、何をしようとしてるの、その隠されていた問いもイエス様は明らかにされていくものなんだってこう伝えたんじゃなかろうか。イエス様はまさに、お前は褒むべき方の子、メシアなのかと問われた時に、そうだって返答する。神の御心を公にしていくこと、神の意思を伝えることをイエス様は選び取っていった。それがこの問いなんだと思うんです。今朝お話のタイトルを救い主とは何者かとしました。私ね、この救い主とは何者かとの問い、これね、本当に今日だけでなく、こうマルコ福音書を読んでいく時の最も中心、核心の部分だなっていうことを思うんですよ。今日のイエス様の姿、お前は救い主かメシアかって問われて、そうだって言ってるけど、どうです、めちゃくちゃみすぼらしい姿じゃないですか。救い主なんでしょ、神の子なんでしょって思うのに、しかしこの時のイエス様は弟子たちには見捨てられ、ね、ユダがイエス様のところにやってきて逮捕させたんですから、弟子たちには見捨てられた。他の弟子たちはって言ったら、みんな蜘蛛の子散らしたようにわー逃げ出していった。イエス様は無力に捕らえられていった。引きずり出されまして、裁判かけられて、でその裁判の席上では周りは全部イエス様に敵対する者たちばかりで、嘘の証言が散々並べ立てられて、あまりにもかわいそうすぎる姿じゃないですか。これが救い主なのってどっか感じるじゃないですか。皆さんね、一旦イエス様の姿を忘れてちょっと想像してみてください。皆さんがあなたにとってヒーローって誰とか、そう問われた時にどんなものを想像しますか。テレビなんかを見ます、テレビや映画見ますとね、ヒーローなんていう姿はいっぱい描かれていますよ。スーパーマンでもバットマンでもウルトラマンでも仮面ライダーでも赤胴鈴之助だろうが星飛雄馬だろうがアンパンマン、筋肉マン、水戸黄門、半沢直樹、大門未知子、何でもいいんですけれどもね、テレビドラマだとか映画だとか小説だとか、そうやって描かれていくヒーローってみんなどっか強い存在でしょ。悪をくじき弱きを助けってね、強く優しく、どんな困難や苦境に立たされたとしても、それでも知恵と力と仲間の協力を得ながら立ち上がっていくっていう、そういう強いヒーローを私たちは想像するじゃないか。どこかで私たちが求めていった強さ、あのヒーローっていうのは強さの中にその姿があるような気がした。けれどもイエス様の姿は真逆なんです。強くないんだ、無力なんだ、華々しくないんだ、惨めなんだ。しかしこれこそが福音書が私たちに告げていく救い主の姿なんだ。それは私たち、自分たちの中で思い違いがあるんだったら、ここで訂正せねばならないと思う。福音書が示している神の子、救い主の姿とは、力を持って民を圧倒するものではなく、さまざまな悪意にさらされながら、無残な姿をさらしながら、それでも私たちに寄り添う ものの姿なんだ。このイエス・キリストの姿を想像してみよう。この方はとんでもない痛みだとか困難だとか労苦だとか孤独だとかを感じましたよ。しかしそのイエスはそれでも神を信じ続けていく。私たちと全く同じように無力な姿を晒しながら、しかしそれでも信じ続けるもの、しかしそれでも希望がどこにあるかをこのものは指し続けていく。それが福音書が示している救い主の姿なんだ。カトリックの司祭でありましたヘンリー・ナウエという方がいた。ハーバード大学とかイェール大学で教鞭を取った神学者でして、日本でもたくさん彼の著作が翻訳されております。そんな彼の著作の一つ、傷ついた癒し人っていう本がありまして、でこの傷ついた癒し人っておそらくまあ彼のちょっと論文といいますかね、いろんな文章を集めたものなんですが、その中でまさにこの傷ついた癒し人っていう文章が掲載されている。難しいのでね、要約しながら自分なりにですがちょっとご紹介したい。このヘンリー・ナウエンですね、人間として最も悲痛なものは何か、人間として最も悲痛なもの、その一つは孤独っていうふうに言うんですね。多くの人は孤独を恐れ、孤独を避けようとして、目先の満足や手軽な気休めを求めていく。しかし、しかし人間にとって孤独を排除、孤独とは排除すべきものではなく、むしろ孤独にせよ恐れ、困難、懐疑、疑いとは人間に当然起こるものであり、我々にとって不可欠な傷であるということを語っている。孤独とかね、痛みとかっていうのはね、私たちはもう嫌だから避けたいと思う。しかしそれは人としてある種当然経験する事柄なんだっていうんです。続けて彼は語ります。孤独や傷、痛みを取り除くのではなく、他者と健全に分かち合うことによって私たちは本来の癒しを得ることができる。そして健全に孤独や痛みを分かち合える共同体こそが教会であるって彼は言うんです。ちょっと小難しい文章なんでですね、いろいろとこう噛み砕きながら言わないとなと思うんですけれども、先ほど言ったように孤独とか傷とか痛みっていうのは人間として当然経験するもの、避けられるものではない。しかしその孤独とか傷とか痛みを私たちは隠してしまうとかなくしてしまうのではなくて、その痛みを他の人と一緒に建設的に分かち合っていく、そこに癒しがあるし、本来それができる場所は教会なんだっていうんですよ。ナウエもうちょっとこう語っている印象的な言葉だった。キリスト社の共同体が癒しの共同体となるのは、傷が癒され痛みが緩和されるからではなく、傷そのものがイエスにおいて新しいビジョンの生ずる場や機会となるからに他ならぬっていうんですよ。難しい言葉でごめんなさいね。でもね、これもまた噛み砕いて言いますとね、私たちの経験する傷や痛みはがで、ね、なぜ癒しにつながっていくのか、どう分かち合われたらいいのかって、それはただ単に同じ痛みを持ったもんがね、傷を舐め合うようにしてね、辛いよね、しんどいよね、でそこで終わってしまうんじゃないんだ。この私たちの傷や痛み、孤独というものがイエス・キリストという方を想起していく、イエス様という方がおられる、そのイエス様を思い起こす中で自分の傷や痛みというのをイエス様とこう重ね合わせていく中に、実は私たちは私たちの慰めとか癒しを見出すことができるっていうんですよ。考えてみるとね、今日の箇所のイエス様もそうなんだと思う。神の子でしょ、救い主でしょ、なぜこんな理不尽で無残なことを経験せねばならないか。もし神がイエス様を助けようと思うならば、こんな理不尽な目に遭う前に奇跡の一つもしながら助けることだってできるんじゃないのか。もし イエス様が自らの力を誇示するならば、人々からむちゃくちゃな理由で捕らえられ裁判にかけられているその時に、絶対に違う、間違いだということを公に示そうと思えばできたはずじゃなかったのか。しかしこの方は裁判の場面で自らに対して嘘偽りを並び立てられても、一切そのことに口を開かず、ただただ沈黙していく、言うがままにさせておく。しかし同時に、神の御心がどこにあるかと問われた時にだけ、救い主とは私だって答えていくんですよ。これほど無残に人々に暴行を加えられながら理不尽な目に遭っていく。しかしその姿の中に、私たち自身もまた時に、なんでこんな目に遭わないかんで、なんでこんな経験せねばならんねって、そうやって七転八倒する自分たちの姿をそこに重ねることができるんじゃないのか。言葉を変えるならば、私たちは理不尽な孤独を抱え、痛みを抱えるながら、それでもあのイエス・キリストは私のこの悔しさを、私の痛みを、私の寂しさを分かってくださる、そう信じることができるんじゃないのか。イエス様は私たちが人生において経験するさまざまな困難を丸ごと理解くださる方。しかし同時にイエス様はその中でなお、神の御心はどこにあるか、そのことを私たちに指し示していくんです。お前は褒むべき方の子、メシア、救い主なのかと問われていく中で、そうだって答えていく。この困難なただ中にあっても、それでも神の意志は働いている。それでも神は私たちの人生に寄り添っておられる。神は私たちに目を留め続けてくださっている。そのことをイエス様は明確に示していった。これが私たちの救い主なんだと思う。私はね、このイエス様の姿を見ながらどこかでほっとするんですよ。人にはあれこれ言わんけれども、悔しい思いを抱えながら生きるなんちゅうことはみんなあるでしょ。でもね、イエス様はその全てを分かってくださる。分かった上で私たちに、大丈夫、神はちゃんとあなたと共にいるからね、神はちゃんとあなたに働いているからねって示してくれるんですよ。今日はまだそこまで読まないけれど、この後私たちは毎週イエス様の受難物語を読み進めていきます。イエス様は十字架で亡くなっていく。しかしその先に何がありますか。その先には神の明確な御業、復活があるんだ。私たちが今経験しているのは、もしかしたらまだ十字架に至るような困難や理不尽のただ中にあるかもしれない。しかしイエス様の姿を見ながら、私たちはその先に目が向いていく。その先を信じていける。それでも神は私たちに目を留め、寄り添い、ちゃんと働いてくださる。私たち、このイエス様の姿に、いついかなる時にも神が伴い働いてくださる。今私が望む結果ではないにしても、神は必ず時を整え働いてくださる。そんな希望が、希望を見出していけるんだ。救い主とは何者か、その問いに対して私は今日皆さんとこう分かち合いたい。徹底的に私たちに寄り添い続けるイエスであるって。さあ、来週からもこの受難物語を読み続けてまいります。どうぞこのイエス様の姿を通して、私たちは神にちゃんと寄り添われているんだ、その確信を日に日に強く増し加えてまいりましょう。新たな一週の始まりにあたり、今週もイエス様と伴えることに期待をし、一言祈ってお話を終わりといたします。 天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の宗教裁判の場面を読んでまいりました。イエス様の姿はあまりにも無残です。弟子たちに見捨てられ、また理不尽に逮捕され、裁判にかけられたら人々は偽証し、イエス様を結論ありきで陥れようとします。どうしてこんなにも無残な姿であらねばならないのか。しかしその中でイエス様は沈黙しながらも、神の御心が問われた時にだけ明確に答えました。私たちはそのイエス様の姿の中に私たち自身の姿をどこか重ねます。私たちもまた、なんでこんな目にって時に理不尽に腹を立てたり、悲しんだり、孤独を感じたりしますけれども、その私たちの痛みをすべてイエス・キリストはご存知であり、それでもなお神の御心を示し続けてくださいます。私たちはこのイエス様を救い主と信じ、日々を生きてまいります。どうぞイエス様を信じる中で、今自分たちが直面している課題や困難、孤独がもう私たちにとって人生の終わり、結論だではなく、このイエス様を信じ抜いていく私たちに、それでも神の希望がある、それでも御業が働くとの期待を日々生み出させてください。今日から新たな一週が始まってまいります。どうぞ今週もイエス様に伴われている神の御手の中にあるその確信を持って一日一日を過ごせますように。新たな週の始まりにあたり、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。